こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいた人生相談、お悩み相談ご紹介していきたいと思います。離婚を決意しましたという方からのレター、そして子供はまだかまだかと言われるのが辛いですという方からのレター、そして最後メッセージですね、ご紹介していきます。では最初の方、ウルウルフさん。お二人に相談というかご意見伺いたいです。39歳結婚丸4年、子なし別居中男です。お互い上場企業勤務で学生からの付き合い、結婚始めから東京で徒歩5分くらいのところに別居しており、会うのは月に1度か2度、それも夕食か昼食を食べるのみです。ほう、面白いですね。39歳結婚丸4年、結婚されたのが35歳ぐらいの頃で、お互い上場企業勤務で学生からの付き合いってことは、もう出会って十何年とかですよね。で、結婚35の時にされて、お相手の方、学生からの付き合いってことは年齢もそんなに違わないでしょうね、多分ね。で、結婚当初から徒歩5分くらいのところに別居婚ですね。しかも遠距離やからとかでもなく、徒歩5分のところに別居されてんねや。で、会うのは月に1度か2度。食事を食べるのみ。なんかいろんな形がありますね。なんでそういうスタイルを選んだのか、ぜひ知りたいところなんですが、まあ、本題はそこじゃないですね。昨年の連休中に、相手の母親、かっこ持病持ち関西在住が倒れた際、当方のみが救急車対応。妻は連休と連休の間の仕事で帰ってこれず、計9日間付きっきりでした。ウルウルフさんが奥さんのお母さんの看病をしたわけですね。その2、3週間後、兄弟3人が数年ぶりに会って酒を飲んだ際、仕事で遅れて参加してきた妻が、こともあろうに兄弟の前で別件で当方を腐すような言い方をしてきました。うん。当方が、一方的に悪いことをしたという話ではなく、要は気に入らない点を愚痴る程度でしたが、2、3週間前に、言い方悪いですが、赤の他人の介護、洗濯、3食の食事の世話をした当方に対する仕打ち、褒めろとは言いませんが、そのような態度に気持ちは急激に冷めてしまいました。丸4年、何のために結婚したんだろうと振り返り、離婚を決意しました。子供はおらず、結婚当初から別居とレアケースながら離婚事由は満たしており、弁護士に相談する予定です。あ、レター終わった。あ、相談する予定ですで終わりなんですね。あーってこ、でもご相談というかご意見伺いたいです。なるほど。でもまあ、ご本人はもう離婚しようと決意して弁護士に相談する予定ですっていうことなんで、まあ僕が何も言うことはないんですけどね。なんかどう思いますかとか、これってどうですかっていうご質問があればお答えするんですけど、特に ないですよね。これでいいんでしょうかみたいな思いもあるのかな。うん、まあまあ、その細かいね、事情はさておき、ご本人が、もう離婚しようと決めて、で弁護士にね相談しようと決められてるのであれば、そのね決断に沿って従って行動を起こされたらどうかなとは思います。まあ、離婚ってね、その離婚しますって言って、結婚ってまあ2人で結婚するじゃないですか。で、片方が離婚するって言って、勝手に離婚はできないんですよね、仕組み上。だから、ウルウルフさんが離婚したいですって言って、勝手に離婚届書いて離婚成立させることはできず、まあ、奥さんの同意が原則は必要。奥さんもちゃんと書類にサインしてね、じゃあ分かりました、離婚しましょうってお互いがね同意しないといけないんですけど、まあただそうじゃない離婚もできますと。でそれがまあこのレターの最後に書かれてたような離婚事由ですね。まあ、法律的にはね婚姻関係の破綻って言うんですけど、まあ要するに、客観的にというか、もうこれ婚姻関係、夫婦のね関係がもう破綻してますよね、もう一緒に生活送れませんよねっていうのが、まあ、はっきりしてると、まあ、確か裁判所に判断してもらうことになると思うんですけど、まあ、婚姻関係破綻してますよねってことで離婚が認められたりとかね、そういうことがあるようなんですけど、まあ、自由としては例えば DV してるとかね、 あとはもう別居状態やとか、だから今回のケースもそれに当てはまるのか、まあ、結婚当初から別居っていうことなんで、なんかそれが破綻してると言えるのか、ずっと一緒に住んでた人がもう喧嘩してもう別居やってて別居してもう1年以上とかねずっと別居してたらもうこれ破綻してるよねみたいな話になるっぽいんですけど、なんかそういう話はよく聞くんですが、最初から別居してますっていう中で、じゃあ4年間別居してたから離婚したいですっていうのがいけるのかどうか弁護士さんのね判断になると思うんですけど、うん、まあまあその辺はねご相談されたらどうかなとは思います。まあ要するにそういう破綻してますよねっていう客観的にね分かる理由があれば、奥さんの同意なしでも裁判所の判断でこう離婚が認められたりとかね、まあそういうことが法律的にはあるようです。ちょっと詳しくはないんでね、僕はよく聞くテレフォン人生相談で弁護士さんがよくそういう回答してるんでねなんとなくつまみ食いで知ってるんですけど、間違ってたすいません。まあ、とにかく弁護士さんにね相談してみてください。はい、レターありがとうございます。では続いてです。なべともネームしおりさん。渡辺夫婦の大輝さん、由美さん、こんにちは。しおりと申します。こんにちは。いつもラジオ配信を楽しみにしています。お二人にお話を聞いていただきたく、今回初めてレターを送らせていただいております。私は20代後半、結婚2年目、旦那と2人暮らし、デイサービスの看護師パートとして働いています。入職した当初は子供は早く作った方がいいよ等でしたが、最近では男性の利用者様から子供の作り方を教えてあげようかや、子作りはいい種といい畑がないと、もしかして子供できないのと言われてしまいました。これはひどいですね。男性の利用者さん、デイサービスの男性の利用者さんね、うん、利用者様から言われた言葉の気持ち悪さや怒り、なかなか子供ができないという悲しさ等の感情が一気に込み上げて精神的にしんどくなりました。その日夫に上記のことを話をするととても怒っており、仕事を辞めたらと言ってくれましたが、不妊治療を始めようと思っていた矢先であったため、金銭的なことを考えると辞めていいのかととどまっています。しかしまた何気ない言葉にショックを受けるのではないかとも思っています。渡辺夫婦のお二人はこの職場辞めた方がいいと思いますか？長文になってしまい申し訳ありません。はい、レターありがとうございます。うん、これはひどい、これはひどいですね。辛いね。うん、ちょっとねいろいろ言いたいことが浮かんできてるんですが、まあ、順番にねいろいろお話しします。でまずそうやな、まあ、デイサービスってことは高齢の方ですよね、その男性の利用者さんっていうのは。で、うん、まず一点として、高齢の方はしゃあないっていうのは一個あります。もうね、なんか子供を産んで当然というか、子供を産むのが幸せみたいな、まあそういう世代じゃないですか。多分デイサービスのもうね利用者さんってことはなんぼやろ、70歳以上、80代、90代、もう昭和一桁の方とかもいらっしゃるかもしれないですよね。うん、であればその人たちの常識って子供を産むのがもう幸せみたいなところじゃないですか。てかそうなんですよ。だから残念ながら、まあ僕らみたいな世代の、まあいろいろあるじゃないですか。子供がなかなかできないっていう事情もあったりするし、あるいは子供をね、いらないよっていう場合もあるし、もういろんな価値観あるわけなんですけど、そういうのは一切もう常識としてない人たちなんで、もう子供は子供はっていうのが、もう挨拶かのように、出てくる。もうそれはね、仕方ない世代なんですよね。うちのね、おじいちゃん、が93、今年4なるのかな、昭和一桁台のねおじいちゃんいるんですけど、この前お家に行ったらね、第一声が子供はまだかって言ってました。第一声ですよ、おじいちゃんって言って、久々にねお家行って、おじいちゃん元気って言ったら子供はってこんにちはとか、なんかそういう挨拶じゃなくて、子供はが一番第一声に出てきました。だそんなね、人たちなんですよ。まあ、もちろん全員とは言わないですよ。全員とは言わないですけど、まあ、それが、まあ、その世代の人たちのある意味常識というか、まあ、普通の感覚なんですよね。だからそれが第一点。つまり、デイサービスで働いている限り、子供はとかね、そういう 声かけをされるっていうのは、まあ、避けられないし、なくなることは 100% ありえないと思った方がいいかなとは思います。ただし今回のレターにあるこの発言は、これは普通にセクハラやと思います。なんか世代のギャップで、ジェネレーションギャップがあって、まあその子供は子供はってね聞いてくるっていう、なんかそういう類じゃなくて、気持ち悪いですよね。セクハラじゃないですかこれ。なんかね、普通にもうええ年したじいさんが、あの若い女の人にあのセクハラ発言して、あの楽しんでるっていうね、そういうなんか気持ち悪さをね普通に感じました。子供の作り方を教えてあげようかとか、もうこれ捕まりますよこれ。うん、これはねさすがに問題かな。だから上司に報告したりして、なんか嫌なことを言われました、嫌なことっていうか、その子供のこととかね、そのデリケートな話題で触れてほしくないのにそんなことを言われましたっていう、そういう路線じゃなくて、セクハラされましたって、いやらしい目でいやらしいこと言われてもうなんか怖いですっていうね、そういう路線かな、で報告するのがいいかなって思います。これはね、まともなそのデイサービスの施設の経営者とか管理者であれば、これはね無視できないはず、僕の感覚ではね。だからそういう趣旨として、まあ施設の管理者上司に報告するのはいいのかなと思いました。でその上で、じゃあ自分がどうするかですよね。やっぱね、子供がどうこうっていう話題は避けられないとは思うんですよ。それはもうジェネレーションギャップというか、もうその世代の人たちは当然のようにね聞いてくる話なんで、あのこの前もね、僕ら別件というか、あの普通に何て言うかな、あのアクセサリーのリメイクとか言ってね、そのイヤリングに元々なってたやつをピアスにねリメイクしたいって言って、お店でねあの相談してたんですよ。でこれですって言って、でその店員さんね、何歳ぐらいの方かな、まあ、すごくねあのお若い元気な方でね、あの接客も気持ちいいし、そのアクセサリーのことを大好きでね、こう好きっていう、仕事も好きっていう感じがすごい伝わってきて、気持ちいい方やったんですよ。なんですけど、まあ普通に雑談してて、で結婚もね6年目ですみたいな、僕らがね話してて、あそうなんですか、意外となんかもっとお若い新婚かと思いましたみたいなことをおっしゃってて、で子供はってね、あの普通の流れで聞いてきました。お子さんはって、あ子供ちゃんはっていう聞き方やったかな。で、あいないですってあの言ってたんですけど、まあ、まさか僕らにね、あの流産したりとかそういう経験があるとはもちろん思ってないし、あったとしてもなんか大丈夫っていうね、次があるさっていう感じなのかな、大丈夫大丈夫、まあ、励ましっていうか、なんかそういう温度感な感じでした。まあだから悪気とかもないんですよね、そういう時ってね。まあそれはもうわかるんですけどね。でもまあそういうもんで、まあデイサービスで働いてる限りなくなることはないのかなとは思うんですよ。だからどうしたらいいかな。まあ一個ね、辞めるっていうのはあの選択としてはあると思います。辞めてそういう高齢の方と接する、でこうお話しするようなね仕事をしなくなれば、まだそういうねこう言葉を浴びせられることって少なくなるとは思うし、まあマシにはなるのかなとは思うんですよ。だから嫌な環境があるんやったら離れるっていうのは一つですよね。ちなみにね、なんか思い出したんですけど、この前あの引っ越ししますっていうねルームツアーの動画アップしました、 YouTube に。でアップしたところ、まあ、何人かの方から、次はお子さんですねとか、こんなに広いお家やったら子供ができても安心ですねみたいなコメントがねちょこちょこ来てたんですけど、全員ブロックさせてもらいました。申し訳ないですけど、僕らが去年流産とかして大変やったってことを知ってるのか知らないのか分かんないですよ。知っててそれ言ってるとしたらデリカシーないなって思うし、知らずに言ってたとしてもその人は全然悪意じゃないのは分かるんですよ。っていうかコメント別に悪意ではないんですよね。別に子供ですねとかね、子供できても安心ですねって、まあ普通の会話の一つやと思うんですけど、まあでもね、なんかそういうことをコメントで気軽に言われてる方って、次もまた同じようなね、子供はとかね、そういう話題が
こう飛び出してくる可能性がやっぱ高くて、でそういう時に今はまだ精神的に僕ら安定してるからいいんですけど、ちょっと不安定な時期とか、また妊活とか子供のことで悩んでる時期にその方からまた子供のコメントとか来たら、今日は良かったけどその時はもう耐えられないとかね、すごい気にしちゃうみたいなこともあり得るし、実際去年もそういうことよくあったんですよ。だからもうなんか嫌やなと思ったら、もうコメントはもうブロックさせてもらうと。それが僕らのなんていうかな、精神を保つ防衛術やし、 SNS 発信をもう4年5年続けてきた、なんていうかな、知恵なんですよね。やっぱなんか嫌やなとか、なんか感覚合わないな、この人と合わないなっていう人とはもう住む世界が違うと思って、別の世界でね生きていきましょうということで、ブロックさせてもらう、まあ、SNS ではそういう風にねやってきたりはしました。だから仕事、今回の場合仕事を辞めるっていう選択は一個ありというか、ほんまに辛い時はね、金銭的なことがとか、せっかく仕事をね採用してもらったら辞めんの申し訳ないとかね、そういう理性じゃなくて自分の感情とかね心も大切にしてあげてほしいなって、しんどい時はしんどいじゃないですか、うん、って思います。ブロックとかねできたらいいですけどねまあその SNS とは違ってね、ブロックしますとかね、ミュートしますみたいなことができないのがその仕事の難しいところではあるんですけどね。うん。まああと一つ思ったのが、しおりさんがね、そのデイサービスの利用者さんから子供はとか、まあ子供、子供の作り方を教えてあげようかはちょっとキモすぎますけど、そういうことをね言われた時にどんな反応されてるかですね。もしね、お優しい方でね、子供はって言われた時に、こう話合わせてね、なんかこう会話してあげないとって言って、なんか自分のプライベートなことを喋ったりとか、思ってもないことを喋ったりして話合わせたりとかね、そんなことしてないですか？それはね、しんどなりますよ。しんどいと思う。じゃなくて、もう話したくないことがあるんやったら、話したくないですって言っちゃってもいいと思うんですよね。ちょっと現場を知らない身でこんなこと言うのはあれですけど、でも話したくないんですもん。触れてほしくないことなんで、それはもう話さないでくださいと。子供のことは話したくないですって、もうはっきりね、第一声で言っちゃってもいいんちゃうかなーで、言ってたらもう気づくってか、よっぽどまともな人やったら分かるとは思うんですよね。まあもう言わんとこうって。まあ、それかちょっと物分かりの悪い人やったら、それでも食い下がってね、いや子供はこうやで早い方がとかね、もう2ターンぐらいその来るかもしれないですけど、いやもう話したくないので話しません、その話題するんやったら帰りますって言って、もう鬼の心で突っぱねる。だって話したくないですもん。話したくないことね、そうですねとか言って変に合わせなくていいですよ。デイサービス職員のお仕事はその介護だけじゃなくて、その利用者さんとのコミュニケーションもね、もちろんお仕事の一つやとは思うんですけど、それでもね、話したくないことは話さない権利もあるわけなんで、そこはなんかもし優しくね話合わせて、そうですねこうですねとか言ってるのであれば、もう話さないっていう風にもう方針を決めてね、どの方に対しても同じように、はい、それは話したくないので話しませんっていう、なんかそれができたらもうちょっと楽な気もしますけどね。あるいは話したくないですってド直球に行くのが言いにくいなっていうことであれば、毎回回答をね決めておくとかね。例えば子供は早く作った方がいいよって言われた時は、まあ頑張ってますみたいなそうですね頑張りますっていうそれだけね、背景にはもしかしたらできにくいとか、子供はいらないとかね、なんかそんな背景があるかもしれないですけど、まあ利用者の高齢者の方って子供産んでなんぼって考えてる人たちなんで、まあその人たちに合わせつつ頑張りますみたいな一言で終わらすっていう。ちなみにうちのその子供はってあったね、その第一声言ってくるねおじいちゃんに関しては頑張ってますっていう一言でお伝えしてますほんまはね、なんか流産しましたとかあったりするんですけど、そんなことも言わずにね、あ頑張ってますっていう、もうそれだけ言ってます。 ね、だってなんかその頑張ったけどちょっと流産もあってとかで今ちょっと、何休憩してますとかね、ややこしいじゃないですか。そんな言っても伝わらないなと思って、それやったら、うん、今頑張ってますってもう一言ね言う方がなんていうかな、お互い幸せというか、うん、シンプルで分かりやすいなと思ってそういう伝え方してます。まあだからその利用者さんに言われた時は頑張ってますって一言毎回もうそれだけ答える、そうですね頑張りますみたいな感じで軽く流すような術をね身につけられたらいいのかなって思うし、逆にね子供あーどうやろうな、逆に子供はって言われたら子供は作らないですとかね、子供いらないですっていうもうなんか強い意志でね、いらないです作りませんアピールっていうか、そっち方面で言っちゃう、あーどう転ぶんかな、いやいやとか言って食い下がってくんのかな、それやったら子供は欲しいですねっていう路線に合わせて頑張りますみたいな方が丸く収まんのかな、なんかそんな気もするな、まあ、あるいはもうその話触れないでくださいっていう、その話は話したくないですってもう言っちゃうのもいいかなって思うんですけどね。だから結論としては、仕事をね辞めちゃうっていうのも一つやし、あまずねこの上司にちゃんと報告してください。これはもうセクハラ発言なんで、これはその世代間ギャップがどうこうとかじゃなくてセクハラなんで、これは大問題です上司にねちゃんと言ってください。でその上で、まあ、辞めるのも一つやし、で辞めずに続けるとしてもこういう話題はなくならないと思っとかないといけないですよね。でなくならないけどこの対応をどうするかっていうところで、優しくね毎回話し合わせて、そうですねこうですねって自分のプライベートなこともね喋らなくていいですよ。そうじゃなくてもう喋りたくないって突っぱねるのもよし、頑張りますとか言って適当に合わせて毎回ね受け流すのも一つやし、うまくねそういう方とお付き合いできたらいいですよね。お気持ちねすごくお察しします。心のね健康第一で頑張ってください。ありがとうございました。はい、というわけで今回の放送は以上です。あ、そういえばね子供はまだか攻撃のねエピソード過去にも話してまして、ちょっと何の話したかな忘れちゃったんですけど、第349回子供はまだか攻撃をどうかわすかっていう放送もねしてますので、これ放送の説明欄貼っておきます。このね話題で、前ねどんなこと喋ってたっけと聞いたことないよという人はまた聞いてください。他にもねいろんなレターご紹介してますので合わせてどうぞお聞きください。はい、では今回のね放送コメントいいねお待ちしてます。また、レターね新しいご相談であったりご質問トークテーマのリクエストなどなどありましたら、ぜひねレターで、お気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。